皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第5回、遠藤御所見調合、歴史や自然とのゆかりをお送りします。講師は藤沢地名の会会長、佐々木道夫さんです。
本日第5回は、遠藤御所見調合、歴史や自然とのゆかりのタイトルで説明させていただきます。第1部は遠藤地区からです。第1章、遠藤地区の特徴。昭和36年に市内在住の民族学者丸山久子氏らが当地区住民に生活を取材した遠藤民族聞き書きという記録が刊行されました。当時民族学者の権威である柳田邦夫氏がこの報告を受け、遠藤という村はよくよく歴史とは因縁のない無名の地であったという漢字を深くする、身辺相模の国不時公以後もこの付近には記録らしい記録もなく、都会に近いために放っておかれた期間が長かったのであろうとの感想を述べたとされています。近代化の波は確かに訪れていますが、原風景が比較的残る地域です。当地区は明治22年西暦1889年の市政町村制施行時には小出村の所属となりました。昭和29年に小出村が藤沢市と茅ヶ崎市のいずれに合併するかが住民投票で争われた際に、茅ヶ崎市との合併が決定しました。しかしその後、遠藤集落の住民から不満が出て、数ヶ月後に当集落のみが藤沢市に編入されることが決定しました。なおテキストは明治29年となっていましたが、昭和29年の誤りなので修正をお願いします。地内の特徴として、琵琶島、笹久保、山崎、新明屋と内越、矢崎、仮米などほとんどの集落ではそれぞれに小宮と呼ばれる小さなお宮を保有していました。しかし明治39年西暦1906年の神社合祀令で一町村一社への統合を命じられ、総鎮守である御嶽神社に統合されました。しかし依然として集落ごとに小宮への信仰は継続しました。第2章、遠藤地区の地名由来。遠藤という地名について、広告地市の遠藤村に、王籍より本郡に属す紀元つまびらかならず、公費に地上年間1177年から1180年、遠藤武者森藤の祭地なりしをもって尊名とし、後に大場の将遠藤村と号すとあり、遠藤武者森藤がこの地を支配したことに由来するのではないかと言われています。森藤は平安末期から鎌倉初期の北面の武士でしたが、17歳の時に人妻である袈裟御前に横恋慕し、誤って袈裟を殺してしまいます。自身を殺してまで夫を守った袈裟に比べて浅ましい自らを恥じた森藤は、 18歳で出家、門学と名乗り、その後後白河法皇に対する非礼で伊豆に流され、そこで頼朝に出会い信頼を勝ち得るという劇的な人生を送った人物です。1. 大字遠藤。遠藤地区は大字遠藤の単独の大字から構成されます。括弧1、大字遠藤の地名由来、先ほどの説明の通りです。括弧2、遠藤の小字の地名由来。遠藤地域の小字を示す資料12、遠藤地域の小字のうち丸山、山向、大平、滝の沢、続山は近年湘南大場地区に移管されています。逆に大字石川の小字のうち近藤山、一色上、一色下は行政管理上遠藤地区として扱われますが、自治会組織などは石川に属しています。丸一、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。琵琶島、楽器の琵琶に似た形の島が池の中央にあることから付けられました。新名宿とともに茅ヶ崎市との境界を流れる小出川の水源になります。集落の小宮に弁財天を祀っていることから弁天島とも呼ばれます。秋葉原、向こう原、北原、中原、南原、松原、東原、地区の中央部の台地にあります。宝泉寺裏から秋葉原に至る一帯は秋葉台と呼ばれ、地名はこの神社にあった秋葉神社にちなみます。小中学校や体育館はこの秋葉台にちなみます。久保前田、久保原と同じ低い地形であるという意味という説と、昔この辺りに小田原北条氏に仕えていた久保島氏が住み、その姓が地名となったとの説があります。山崎、谷戸に挟まれた北から張り出した大地の北端部で、山の先の意味です。内越、奥越とも言われます。丘陵を越えるところにつけられました。笠集落の五稜坂を登り、急坂を下って後ろ谷戸へ出て、再び坂を登り下がったところが内越でしたが、五稜坂から先は慶応大学敷地の造成で消滅しました。丸に、動植物など生物にちなむ小技名、笹久保上。熊笹が群生していた地域で、かつては12軒の笹久保集落がありましたが、関東大震災で地割れが発生し、庭から水が噴き出して全戸が倒壊し、住民は高台に移転し、今は墓だけが残されています。続いて第2部の御所見地区に移ります。第1章、御所見地区の特徴。御所見地区は陽田、葛原、勝負沢、内戻り、おそごう、宮原の6つの大字から構成されます。藤沢市北西部に位置し、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市と接しています。地層の基盤は相模の大地の上に関東ローム層が多い、一部は小出川や支流の目くじり川、引地川支流の泉川が沖積層になっています。この地域は泥田地帯でしたが、昭和初期からの高地整理で良田に改良されています。いまだに山林や畑が多く残り、昔ながらの姿をとどめています。古代は東海道別路と東山道連絡道が通る交通の要衝で、今も長い歴史の伝承を持つ神社が各地に存在しています。第2章、御所見地区の地名由来。御所見の地名は勝負沢、阿座、大神にあった御所見塚に由来します。その昔、葛原の塩井淵に当時この地を治療していた葛原親王の子孫とされる平の忠持、樽木修繕の住む樽木の御所があり、数キロ離れた塚から御所が見渡せたといいます。昭和30年代後半に一帯が開発されたことにより、その塚は失われ、敷地内に法皆万霊神、大正2年5月の日だけが残されています。1. 大字陽田、括弧1、大字陽田の地名由来。相模の国の一宮である寒川神社の御神殿があったことから、 用田と呼ばれるようになったと伝わりますが、詳しくは分かりません。秀吉の禁制にも八宇陀の郷と示されています。括弧に用田の小技の地名由来、丸一、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名、目坂、音坂、旧中原街道にある2つの坂のうち、急な坂を音坂、緩やかな坂を目坂と呼んでいました。丸に民族信仰にちなむ小技名、薬師峰、用田の豪族、名主伊藤孫右衛門氏が、ここの小高い丘に薬師堂を建てたことにちなみます。みたらし、神社の入り口で参拝者が手や口を清めるため、手水を使うところをみたらいと言います。ここには寒川神社があり、同社のみたらいから地名が付けられたと思われます。中将、奈良時代にママ母に捨てられた後、大和の大間寺で出家し、尼となり、蓮子で曼荼羅を折ったと言われる中将姫を祀ったと言われる祠があることにちなみます。毎年3月に中将の人が集まってお祭りをします。2. 大字葛原、括弧1、大字葛原の地名由来、葛原親王にちなむ地名と言われますが、詳しくは分かりません。他に葛が生い茂っていたからとの説もあります。秀吉の禁制にも葛原の里、葛原の郷と示されています。括弧に葛原の小技の地名由来、丸一、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名、滝屋と下滝屋と葛原にある滝不動にちなみます。丸二、民族信仰にちなむ小技名、観音道、葛原から綾瀬市の法恩寺、別名お助け寺への道です。丸三、人間の営むにちなむ小技名、若狭、若狭の、この地を開拓した矢部若狭友高の幼名若狭の名を取ったものと思われます。現在も子孫が当地に住んでおられます。塩井淵、ここに塩汲井戸という戸籍があり、井戸で塩を取ったと言われます。この話が地名の由来となったと思われますが、定かではありません。 3. 大字勝負沢、括弧1、大字勝負沢の地名由来、広告地史によれば、王石より本郡高座号に属す毛田市東北部なる沢辺に、水草、勝負など勝ぞる地より開拓せしをもって、勝負沢と村名せしなるべしと記されています。制御は農業が中心で、農閑期には養蚕を行っていました。括弧に勝負沢の小技の地名由来、丸一、民族信仰にちなむ小技名、宮の前、勝負沢の鎮守である豊受神社のあるところです。4. 大字内戻り、括弧1、大字内戻りの地名由来、地内に式内社宇都持神社があり、かつては宇都持村と称していましたが、後に転化して内戻りになったと言われます。別の説として、昔海老名の刀鍛冶が自分で打った刀を鎌倉に持参する途中で、当地で休息した際に改めて刀を見て仕上がりに満足せず、家に持ち帰って打ち直したので内戻りとなったとの説もあります。この地名は戦国時代から見え、秀吉の禁制にも高倉郡渋谷省内戻りの郷とあります。括弧に内戻りの小技の地名由来、丸一、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名、宮台、宇都持神社のある小高い大地の意味と思われます。民族信仰にちなむ小技名との複合した小技名と言えます。丸二、人間の営みにちなむ小技名、ふるさと、かつてふるさと神社があったことにちなみます。後に宇都持神社に合祀されました。五、大字遅号、括弧一、大字遅号の地名由来、広告地史によれば、大湖より本郡寒川郷に属す、在籍各所に沼地ありて、川臼の住める居多くなり、村の裏口の雷土というところには、 池があり、常時湧き水があったとのことです。括弧2、おそ号の小技の地名由来。丸1、地形、地質などの特色にちなむ小技名、地名由来。中谷と、地内中央に南北に続く谷戸があり、これにちなむ地名です。小技名です。丸2、民族信仰にちなむ小技名、イカズチ。昔、根入神社の北に雷が落ち、雷様という祠を作りました。これにちなみ、この辺りをイカズチと呼ぶようになったと伝わります。6、大技宮原。括弧1、大技宮原の地名由来。広告地史によれば、王湖より本郡寒川郷に属し、本国一宮寒川神社に近き原野を開拓して、一村を名瀬市より宮原村と合すとあります。この地名も戦国時代から見えます。括弧2、宮原の小技の地名由来。丸1、人間の営みにちなむ小技名。百石原。江戸時代、寒川神社の社領地百石を与えられたからという説。作物がたくさん取れたからという説、地頭へ作物百石を納めたからという説があります。高田、やや高いところにある田で水はけがよく収穫量も多かったところです。矢田、目くじり川沿いの田で泥田が多く、作柄が悪く胸まで浸かるくらいの湿田なので、ただでもらっても嫌だというのでこの名がついたと言われます。続いて第3部、長後地区に進みます。第1章、長後地区の特徴。長後地区は中世の渋谷の省に属する地域で、長後天満宮は12世紀半ばに当地域に入部した渋谷重国の館跡との伝承があり、渋谷の省の中心地でした。近世に入ると長後村、七次村、千束村、下土棚村が所在し、これらの村々の領主は旗本で、場合によっては複数の領主が一つの村を治業することもありました。広告地史によると、長後村は天正19年、西暦1591年に上長後村と下長後村に分かれていたとあります。この頃、上長後村は幕府直轄地に、下長後村は旗本朝岡氏の治業地となっています。明治元年、西暦1868年に上長後村、下長後村は一村に戻りました。第2章、長後地区の地名由来。天文11年、西暦1542年9月26日の小田原北条氏三代氏康書状に、渋谷の庄内福田郷千束七次長後とあります。地名の由来については、広告地史には王湖より本郡高座郷に属す、けだし高座郡の長なるより長後村なるを、いつしか長い後ろの長後と諸子なるべし、公妃には鎌倉府の頃領主渋谷庄司重国入道長後の坊、本村に十世子より長後村と名付くとも言えりとあります。講和5年、西暦1282年3月1日、一辺商人が小袋坂から鎌倉入りを図る3日前に滞在したと言われる中迫とは長後のこととの説がありますが、遺説も発表されています。1、大技高倉。括弧1、大技高倉の地名由来。明治8年、西暦1875年に高座郡七次村と千束村が合併して高倉村になりました。かつて高座郡は高倉と呼ばれていたこともあり、高座を高倉にして合併村名にしました。明治22年、西暦1889年には渋谷村の大技でしたが、昭和30年に藤沢市の大技になりました。括弧2、高倉の小技の地名由来。丸1、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。滝の上、地区の最北端で境川と国道467号線に挟まれたあたりに崖があり、水が滝のように落ちていたことから、この一帯を滝の上と呼びました。 枯れ藪、雑木、かや、竹林の藪が多くあったことから名付けられました。これらの藪は燃料や肥料を得るために村人には必需品でした。大塚戸、上谷戸。大塚戸は別名下谷といい、東隣の国里にかけて谷戸がありました。ここは現在大部分が湘南台地区に編入されています。上谷戸は下谷戸に対する名です。丸に動植物など生物にちなむ小技名、最価値度。この辺りに最価値の大木が7本あったことから、旧村名である七つぎに、この木を切ると滝木が千束できたので、千束になりました。ここは現在大部分が湘南台地区に編入されています。国里、山栗の混じった雑木林があったことにちなみます。コンクリには底なし沼のような水はけが悪い田があったと言われます。ここは現在大部分が湘南台地区に編入されています。丸三、民族信仰にちなむ小技名、諏訪の上、諏訪の下。諏訪神社との位置関係から命名されたと思われます。二、大技長語、括弧1、大技長語の地名由来、地区名長語を参照ください。括弧2、長語の小技の地名由来。丸一、民族信仰にちなむ小技名。天神添、平安後期から鎌倉時代にかけ、この地方を支配していた渋谷庄司重国の祖父元家が、秩父から当地に移り住んだ時、城内に天満宮を勧請したことにちなみます。山王添、付近の山王神社にちなむ名です。丸二、人間の営みにちなむ小技名。宿上文、宿中文、宿下文。江戸時代、滝山街道、大山道が長後地域を東西に交差するあたりは、藪花宿としてにぎわっていました。この三つの小技名は、宿場に由来して残ったものです。三、大技下辻棚。括弧一、大技下辻棚の地名由来。江戸時代の下辻棚村が明治22年、西暦1889年の市町村制実施で近隣五ヶ村と合併して睦合村となり、昭和17年に藤沢市に合併しました。長後地区は昭和46年、睦合村北部の下辻棚と大和座土棚二ヶ村の移管を受け、平成元年の湘南台公民館開設の後、大和座土棚は湘南台地区に移管されました。下辻棚の地名は、引地川が関東ローム層を長年にわたり浸食した結果、赤土の断崖が土の棚のようになったことにちなむと見られています。括弧に、下辻棚の小技の地名由来。丸一、地形地質などの特色にちなむ小技名、自然地名。渋谷ヶ原、渋谷の庄を支配していた渋谷市にちなむ大地で、田や畑が多くありました。ここは現在大部分が湘南台地区に編入されています。丸二、民族信仰にちなむ小技名、諏訪の棚。棚とは引地川の段丘のことです。この辺りの住人は山梨から移住した小菅氏で、この一族が氏神として信仰していた諏訪明神を祀ったことにちなみます。丸三、人間の営みにちなむ小技名、夏狩り。昭和36年に周辺に伊豆自動車藤沢工場が建設されました。夏狩りは夏に草刈りをする共有地だったからとか、麦畑で夏に刈り取ったからつけられたとか言われます。渋谷の里、渋谷の庄を支配していた渋谷市にちなむ地域で、引地川流域の田園地帯でした。新屋敷、北端は藪花宿に接していましたが、この辺りはほとんど原野でした。後に街道沿いに新しい屋敷がだんだんと建てられたことにちなみます。以上で第5回を終わります。ありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど 藤沢の今昔物語全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回遠藤御所見長後歴史や自然とのゆかりをお送りしました。次回は第6回考古学から見た藤沢の地名旅人にまつわる地名をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますのでぜひご利用ください。障害学習活動推進室ではこの放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますのでそちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ地名の不思議知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで、講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名、応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。